こんにちは。アクシス代表、多田翼です。今回のキーワードは、キープ購買です。キープ購買とは何か、どうやってマーケティングに活かすのか、このあたり見ていければと思います。書籍の影響力の武器も補助線にし、キープ購買を的確に捉えて、お客さんの購入に導くアプローチについて、ぜひ一緒に見ていきましょう。よかったら最後まで、ぜひお願いします。はい。今回はキープ購買を取り上げるんですが、キープ購買というのは、気になった商品は保存し、キープをしておき、お買い得なタイミングで後から買うという消費者行動です。消費者が欲しい商品を見つけた際に、写真やメモとか、あとウェブサイトならお気に入りや買い物カード、他には SNS で一時的に保存しておき、セールイベントなどの特定のタイミングで後から購入するという流れです。で、セールイベントというのは、いろいろありますよね。有名なものだけでも思いつくものから挙げておくと、楽天市場の楽天スーパーセールとか、Amazon であれば、エプライムで、あとは Yahoo ショッピングの超ペイペイ祭りもありますし、Q10のメガ割りなんていうのもあります。以前なら、初売りとか、新生活やボーナス商戦などの年に数回くらいだったと思いますが、最近は年中どこかでやっている印象すらある気がします。で、これらのセールイベントが購入への最後の後押しになるというのがキープイベントなんですが、イベント期間が決まっているので、終わる前までのお得に買えるタイミングで買うというのが消費者キープ購買という消費者行動です。はい。では、キープ購買、もう少し具体的に見ていくんですが、うまく捉えた事例一つご紹介します。で、これは Q10のメガ割りの事例なんですが、ソウルというスキンケアコスメのブランドです。キープ購買の成功例として、この詳しく内容については、マーケジンの記事で載っていたので、記事から一部抜粋して読んでいきます。過去に、ソウルでは、インスタグラム広告を中心にインフルエンサー施策を定期的に実施していましたが、目代わりの世間的な盛り上がりを受け、生活者の新たな接点作りのトライアル施策として実施。とはいえ、認知度では、これからの商品ということもあり、メガ割りのお得さに惹かれた既存ユーザーの購入が中心になると予想されていました。ところが蓋を開けてみると、メガ割り期間中の購入者の 93% が新規購入という結果に、新規層の獲得チャンネルとして大きなポテンシャルがあることが分かったのです。この結果に大きく寄与していたと考えられるのが、メガ割りの開催直前から直後に実施したインフルエンサー施策です。過去の取り組みで実績が良かった方や、Q10に関する投稿を普段からしている方を起用し、目代わりにフォーカスして商品を紹介したのですが、平均リーチ率は 90% 以上、平均エンゲージメント率も 3% 以上と、通常のインフルエンサー施策と比較しても非常に高い成果が現れました。Q10 内のトラフィックを見てみると、目代わり最初の週末にお気に入りの機能から流入が増加。さらにクーポン期限の発行日と最終日にも、お気に入りからの流入増加が見られました。これらの事象から、おそらく目代わり開催前のタイミングで、インフルエンサーの投稿を見て、いくつかの商品を検討候補として、Q10のお気に入りに追加。実際に目代わりが始まると、お気に入りの中から順番にお目当てのものを購入していき、終盤にかけてクーポンを使い切るためにお気に入りを見直して購入する、といった行動が起きたと考えられます。つまり、目代わりの開催前にインフルエンサーを含む第三者の SNS 投稿を通して、目代わりで検討したい商品としてキープされることが非常に重要なのです。認知率の低い商品の場合、購入検討の第一候補になることは難しいかもしれませんが、9番目の候補までに入れば、購入されるチャンスがあるというのが、目代わりを活用するプロモーションの大きなメリットと言えるでしょう。はい。以上が、マーケジン2023年9月16日の記事からの引用です。それではですね、どうすればこういったキープ購買を捉えられるのか、的確に捉えてお客さんに買ってもらえるのか、この論点、次に見ていきましょう。はい。で、ヒントになると思うのが、書籍をご紹介したいんですが、冒頭でも触れたようなタイトル、もう一度言うと影響力の武器、サブタイトルはなぜ人は動かされるのか。この本、ヒントになると思うんです。影響力の武器には人を動かす6つの要素が書かれています。6つの要素というのはキープ購買をする消費者に商品を買ってもらう効果的な施策のヒントになるのかなと思うんですね。6つのヒント、6つの要素というのが順番に言うと、偏方性、コミットメントと一貫性、社会的証明、行為、 権威、そして希少性です。順番に6つ補足をしていくと、1つ目の偏方性というのは、相手から何かをやってもらったり受け取ると、その相手に何かを返したくなること。2つ目の要素、コミットメントと一貫性ですが、人は一度何かを決めたり、約束をしたりすると、それを守ろうとする、コミットすると、一貫性があろうとする心理があります。3つ目の社会的証明ですが、これは多くの人がしていることは正しいだろうと思う人間心理です。まあ、すでに商品を購入した人の声を掲載することで、他の人も購入しやすくなると。こんなこともあるでしょう。4つ目の好意ですが、自分を好きになってくれたりとか、褒められたり、あるいは共通点があると、その人に好意を抱くという気持ちです。5つ目の権威ですが、これは専門家とか有名人など、権威のある人から言われたことを信じやすく、まあ、従いやすいと。そして最後の希少性ですが、これはそのままですよね。限定感であったり、希少価値のあるなど、手に入れにくいものは価値が高いように感じます。はい。それでは、この人を動かす6つの要素ですね、影響力の武器に書かれている、この6つの要素をキープ購買に応用し、それぞれまた当てはめてみましょう。1つ目は偏方性でしたが、商品を買ってもらう前に何か先に相手にプレゼントしてみる。例えばそれは、無料サンプルであったり、期間限定の割引。あとは、商品カテゴリーに関する便利な使い方であったり、ノウハウなどの、こう、無形情報ですかね、アドバイス情報も有効でしょう。このようなアプローチでお客さんの心をまず先につかみ、後々の行動につなげるわけです。二つ目のコミットメントと一貫性ですが、キープ購買でお気に入りや買い物カゴに入れたときに、この商品を後から買っていただけますかなどの選択とかチェックができるようにしてみる。こんな方法いかがでしょう。機能的な拘束力はないかもしれませんが、後から買うことへの心理的なコミットメントを醸成するわけです。はい。三つ目は社会的証明です。まあ、すでに購入したお客さんの声であったり、レビューを商品ページや SNS に掲載していく。お気に入りに登録してくれた人だけに詳細のレビュー情報を限定公開する仕組み。こんなものを作ってみるとより効果的でしょう。新しいお客さんもそういった人の使い方であったり、レビューを見て安心して購入に踏み切りやすくなります。はい。四つ目ですが、好意でした。お気に入りであったり、買い物カゴに商品を追加してくれた人に保存していただきありがとうございますというメッセージから欲しいと思って、その保存してくれた人への感謝を伝える。これも有効な手でしょう。はい。5つ目は権威でした。専門家とか有名人やインフルエンサー、あとは自分の推しの人の商品からおすすめ、推しの人が、商品をおすすめされると、人は信じやすくなると。この傾向を利用するわけで、お気に入りの商品を入れた人には、その後にタイミングを見計らって、インフルエンサーであったり、専門家からのレビューとか、ユーザーの口コミ投稿であったり、UGC を表示していきます。はい。そして最後、希少性ですが、お気に入りに保存した商品というのは、他の人もたくさん保存していることを知らせてみる。例えばそれは具体的に、キャンペーンやセール期間の終了日を伝えて、早めに買わないと、もしかすると売り切れてしまうことを、これは煽りすぎることなく、自然に伝えることによって、購入への後押しを図るんです。まあ、このように今、6つの要素で見てきたんですが、以上のように、書籍の影響力の武器で解説されている人を動かす6つの心理的要素をうまく取り入れることによって、キープ購買をする消費者に効果的なマーケティング活動ができるでしょう。はい、そろそろクロージングです。今回はキープ購買、こちらをキーワードにどうすればお客さんの購入につなげられるのか、この論点で掘り下げてきました。最後にポイントを振り返ってまとめておきましょう。キープ購買とは何かなんですが、キープ購買とは消費者が良いと思った商品をお気に入りなどに一時的に保存しておいて、まあ、後から、例えばそれはセールイベントなどの特定のタイミングで後日買う、消費者行動です。お買い得で期間限定のセールイベントであったり、SNS で見かける商品情報が購入への後押しとなります。どうすればキープ購買を起こすのか、後半では書籍の影響力の武器を補助線にしながら、人を動かす6つの要素を見てきました。6つの要素とは、偏方性、コミットメントと一貫性、3つ目が社会的証明、4つ目、好意、5つ目が権威で、6つ目、最後が希少性です。まあ、これら6つの要素をマーケティングに活用することで、キープ購買を捉えることができるでしょう。具体的には、例えば偏方性を利用して無料サンプルを特典に先に提供したりとか、社会的証明では、すでに購入したお客さんのレビューであったり、UGC を見せていく。あるいは、権威のある専門家であったり、 有名人、またインフルエンサーなどの情報をおすすめとして伝える。あと希少性というのは、キャンペーンやセール期間の終了日を伝えて早めに買わないと売り切れてしまうことを自然と伝えて購入への背中を押していく。このやり方によってキープ購買を捉えていくといいのかなと思います。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。